時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日のこの時間、学び続けたいあなたのためにお送りしている大人の力、今月も放送が始まりました。ご案内はスタディライフ熊本のロコ先生こと古川ひろ子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、このスタディライフ熊本、障害学習支援事務所として活動していらっしゃいますけれども、どういった活動をされているのか具体的に教えてください。
はい、スタディライフ熊本は障害学習支援事務所、障害、一生涯、皆さん長いですね。この障害を3つに区切って私たちは活動をしています。まず1つ目が出産子育ての時期ということで、胎教スクール、皆さんご存知でしょうか。田尻由紀子先生が校長先生をなさっている、お母さんたちのサポートスクールをやっています。そして2つ目が自分の意思が確立されて人間として高まっていく時期です。この時期って人によってそれぞれ違うかなと思うんですけど、とっても長いんですが、その時に、仕事ってどんなこと、キャリア、教育、そして、私たちちょっと奥になってしまいそうなんですが、金融教育、こういったことも、手掛けています。そして3つ目、ライフエンディングステージの時期、これは60歳を過ぎてからの生き方、退職後の過ごし方、最終自分の人生のしまい方、こんなことを、皆さんと話を煮詰めて、そして問題を解決していくっていうような、こういう授業展開を行っています。
そういった中で様々な講演会や講座を通し情報を発信していらっしゃいますけれども、このラジオ番組大人の力の中では、様々な情報を発信してくださる方を何とお呼びしているんでしょうか。
はい、この大人の力では私たちに学びを与えてくださる人ですので、学びストというふうにお呼びしております。
毎回学びストの方をこのスタジオにお招きしまして、その学びストから心に残るワンフレーズをお聞きしております。この後30分間の放送の中で皆さんの心に残るワンフレーズ、大切になさってください。では今週も大人の力スタートです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。さあ、では始まりました大人の力。ロコ先生、今回の学びストどなたでしょうか。
はい、今回は、スタディライフ熊本の特別顧問でもあられます、この大人の力では、何度もご出演いただいている、方を学びストとしてお招きしております。金桂ファーム CEO のクリア俊夫さんです。クリアさん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はクリアさんと先ほど言いました、先生といつもクリア先生というふうにお呼びしてますので、
じゃあこれからはクリア先生で、
はい、行きたいと思っていますが、このクリア先生からいつもいろんな学びを得てるんですね。それで先生がいつも志しておられるような、社会、そのことを思うと、こんなテーマが今日は浮かんでまいりました。より良い未来を目指してということで、皇室社会、この皇室っていうのがですね、高い質と書くんですけど、皆さん、はあ、聞いたことあられますでしょうか。
まあ、英語で言ったらハイクオリティ。
なるほど、うん、そういえばなんかいい感じですね、はい、そういったことで、より良い未来を目指してということで、今日は先生にお話をいただくことにしていきます。
はい、
先生がこうより良い未来を目指してこう動いておられるいくつかのこうことをお話しいただけますか。
たくさんあるからですね
そうですね、朝早くから夜遅くまでと言いたいんですけども、まあ、最近はあの朝早くの形に変えてますね、まあ、それの朝からいろんなことができますので、あのそういうこともお話していきたいなというふうに思ってます。
朝早く何時に起きていらっしゃいますか。
もともとですね、あの5時ぐらいだったんですけども、まあ、谷崎、ゴキブリキャップの創業者の方とか、それから昨日もですね、あのここ一番屋の創業者に、お会いしたんですけども、まあ、名古屋ですけども、まあ、この方は3時55分さあ午後
面白い
すごい。で少しですね、私が、まあ4時半から5時ぐらいだったんですけど、まあ、さあ午後になりますともっと早くなって、まあ、おかげさまであの今月からそのことを素直に学んでさあ午後にしてみましたら、大変またあのできることが増えて、とっても今楽しくなってます。
なるほど。朝ね、すごい朝の1時間とか30分ってあの貴重なんですけど、いろいろできますよね。
もう本当にあの、はい、できますね、まあ、自分ながらもともとできると思ってたんですけど、はい、さらにできるのに、まあ、びっくりしている状態です。とても楽しいです。
その
ど
う朝の早い時間に起きるというのが、はい、まあね、本当に5時とか、まあ、5時半とかっていうのは感覚はあるんですが、さあ午後の3時、3時ってまだ夜というイメージが。
そうですよね、はい、すごいですよね。
でもよくあの文献で、ね、出てまいりますけど、はい、あの夜の10時から、うん、まあ、午前2時、
はい、
この4時間、このあたりはきちんと休んだ方が体内リズムがいいというのはですね、よくあの出てまいりますね、うんうん、ですからそういう意味からしたら、このさあ午後というのは全く自然な状態であるんではないかなというふうには思いますね。
人間らしい生き方ができる時間なのかもしれませんね。
そうですね、実は私もあの、まあ、5時間寝ればいいんですよだからあの、まあ、先生がおっしゃること少しわかるんですけれども、とってもあの生活のリズムはいいかなと思うんです。あんまり、ね、寝すぎるとかえって良くないです
よね。そうですね、やっぱりあの、適切な睡眠という意味で、まあ、今あのロコ先生がおっしゃったような時間帯で十分いいと思いますね。
この他にも先生あるんですよ。
何ですか、
はい、お聞きしてみましょう、
はいはい。
早寝早起き以外には、
はい、やっぱりあの仕事っていうのはもう一番大事なことですね。ですからあのその仕事を一生懸命させていただくというのは、私たち人間に与えられた大変 ありがたい使命だと思うんですね。そしてその仕事が自由とするならば、もう一歩あと一つのことがやっぱりこうできるかできないかというところが、その皇室社会、皇室人間になれるかというところじゃないかなというふうに、まあ自分ではあの感じているところですね。
皇室社会という言葉の他に今、皇室人間、皇室な人間、
ハイクオリティな人間。
そうですね、やっぱりいろいろな生き方があるんですけども、本当にこうやってか人間に生まれるっていうのは本当に稀有なことだというのは、まあ、あの私たち分かってますよね。あの生物、植物、植物、動物の全ての生物を合わせても、どんなに、ね、無限 の, その存在があるのかというようなことを考えたときに、せっかくやっぱ人間に与えられて、この世にこの出していただいた、まあ、それならばやっぱりこう何かをですね、できる、あるいはそこにこう働ける、提供できる、あるいは奉公できる何かをですね、やっぱり私たちはさせていただけたならばなと、まあ、そういうふうに考えます。
先生のところは金桂ファームさんということで、たくさんの社員さん、スタッフさんがいらっしゃるかと思うんですが、皆様方もこんな気持ちがいっぱい溢れている方たちなんですよね。
そうですね、本当に自分もはさせていただいてますけども、各分野でそれぞれ、はい、やっぱりそれぞれで何かをやってるなというのを感じます、ってあこんなのやってたのというのがあって、そういうことを聞いたときは私も大変嬉しく思います。だからそういうようなことで、やっぱり一つ一つこう社会がこう本当に豊かになっていくなというのを身をもってやっぱ感じてますね。
会計事務所さんなんですけど、いろんな、ね、こう組織がやっぱり立ち上がってて、
はい、
その組織力が素晴らしいなって私もこう
日々思ってるんですけどね。
そうですね、まあ、今例えば水あかりというのが立ち上がっていて、はい、まあ、石原さんが代表で、今長松さんという方が代表になってますけど、まあ、最初の取り組みの時は本当に全社員挙げて一生懸命も、で今も必ず準備の期間中に、まあ、1回はですね必ずやりましょうということで、必ずやっぱり皆さん方こう自ら自分で率先して参加しようというですね、その気持ちはやっぱりこう強いものがあるなというふうに感じてますね。
先生とかね、社員さんの他にもその、この前立ち上がった震災後立ち上がったグループがあるんですよ。社員さんも100人以上、100人近くいらっしゃいますけれども、ね、ここも100人以上いるなんか組織が立ち上がってますね。
はい、本当に音楽で震災の避難の人たちを力を、まあ、与えさせていただこうということで、音楽復興支援100人会というのが立ち上がりまして、でおかげで今はもう250名以上の方がですね、
100人会じゃないですね、
で、まあ、100としたらもうオーバーしてしまった。それとですね、やっぱり坂本さんとか、まあ、柴田さんとか、まあ、いろんな方がやっぱり頑張られて、そのすでにもう100回近いその支援のコンサートが行われていると。
それ炊き出しコンサートって言われてる、
まあ、そうですね、言葉で言えばですね、一般の人が分かりにくいと思うんですけど、まあ、炊き出しに行くといったら、まあね、ご飯割れっていうのを、今度は音楽を届けるということで炊き出しコンサートというですね、言葉を使いますよね。
なんか先生の周りにたくさん人がいらっしゃるので、きっとそこには喜びとか、はい、なんか笑顔が溢れてそうですけれども、
それを逆に、まあ、はい、私個人的にもそれを浴びているという状況ですね。決して私が一人稀有な状態なくて、はい、もうやっぱり会う人会う人、まあ、目の前の、はい、ロコ先生もそうなんですけど、本当にびっくりするぐらい学ぶことが多いですね。ですからやっぱりそういうのが本当にやっぱ自分は嬉しいなという中に、まあ、今回近々の最近の出来事ではやっぱり100人会ということかなというのを思ってます。
多くの人がいて楽しいですよね。
そうですね、そういった活動を通して、うん、その皆さん方が皇室人間になられ、そしてそういった方が集まってくることによって皇室社会が生み出される。
そうですね、それとちょうどまあ、ロコ先生が目の前にいらっしゃいますけど、そのロコ先生の場合はチャレンジコンサートですね、障害者のコンサートを毎年されてまして、はい、まあ、それのご案内でそのコンサートを拝聴して、私がまた目から鱗が落ちたという、本当にこれまで本当にこう丁寧にケアしてこういう素晴らしいコンサートができているかということを目の当たりに見たときにですね、私自身もまた学ばさせていただくことができましたので、まあ、そういう形がお互いにこう共鳴していく、呼応していくという、まあ、その関係がやっぱり大変嬉しいですね。
ありがとうございます。私にとってはこのチャレンジドピアノコンサートの日って1年の中ではやっぱりこう一番大切な日なんです。そうですね、スタディーライフ熊本にとっても一番大切な日かもしれません。私たちはこのコンサートを通して学びを得、人との出会いを得、高まっていきたい、そしてそこに向こうにみんなの笑顔がある、喜びがあるっていうようなね、こんな素敵な日が12月18日ありますので、皆さんね、はい、ぜひね、またお知らせしていきますので。ということで、実は、はい、今日は8月11日ということでね先生にとっても素敵な日でしょ。
本当にですね
今日山の日、
そして、クリア代表のお誕生日でもございます。
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。先生
ちょっとですね、これにははい、いきさつがありましてですね、はい、まあ、昔はどこの家庭もあってたんですけども、はい、まあ、たくさん兄弟が生まれて、やっぱり栄養失調とその他戦争とかいろんなことで亡くなってるんですね。で、私の姉兄、そして2番目の姉が、はい、10日に亡くなったんですね。
10日に亡くなった、
10日の日ですね、はい、6つ上の姉だったんですけど、はい、そしてまた次の姉が生まれたんですけど、その10日に亡くなったので、そのお坊さんが、はい、次は11日の男の子が生まれるよというふうに予言していただいたんですね。それで 私が生まれてきたというところで非常にやっぱりまあ、うちの家庭としては思い出残る非常にこの11日というのは大切な日として捉えてくれてました。
そんな大切な日だったんですね。お誕生日になんかこういわくがいろんなお話がついているということで、実はそのクリア先生のお誕生日をみんなあれあわということで、すみません、
びっくりしました。
はい、皆さんがねお祝いを持ってきてくださっています。大切な日ということで、はい、わなんかケーキが届いたみたいなんですけれども ね、
ね、
はい、じゃあクリア代表
ところが良くて6、7とですね、
はい、
無限にラッキーセブンというですね、
あ無限にラッキーセブンいいですね、皆さん
じゃあ無視してもいい
ですか。はい、じゃ あ、
ありがとうございます。では、
はい、おめでとうございます。
ハッピーバースデーリアクエーション、ハッピーバースデーユー、
まあ
はい、
素晴らしい、ありがとうございます。ここには皆さん笑顔があふれているかなと思いますけれども、
ありがとうございます、ね、
まあ、びっくりなさいました、
でびっくりしたのとですね今日多分お見えになっている方もそれぞれ誕生日があると思うんですね、
はい、そうですね、
でその誕生というのはですね、はい、ちょっと私は中学高校の時僧侶した経験上から申し上げますと、その誕生というのは、まあ、私が今そのどうして誕生したかというのをお話ししましたように、はいはい、皆さん一人一人にも何らかの その意味合いがあるんですね。やっぱりそのこのどうして生まれたかという一つの本当に大切な、ですからそれはまあ本当にこう調べていただいて、ですからやっぱ誕生日をお祝いするということはとっても大事なことだと思うんですね。ですから、まあ、今日もなんか誕生会があるかもしれませんけども、そういうことをですね、やっぱりみんなを、ね、祝うという、これはもう本当にやっぱりどこの家庭でも、はい、あるいは友達同士でも、あるいは職場でもどこでもいいからいろんな形で行っていただきたいと思いますね。
そうですね、
ですから素直にこれいただきます、はい、ありがとうございます、
ね、よかったです、はい、そんなことで今クレア代表からもいろいろお話いただきましたけれども、皆さんにもねきっとその大切な日っていうのがおありになるのかなと思うので、
う
ん、
そうですね、
まあ、喜びだけではなくて、うん、みんなと集いたい日きっとあると思うんですよね、うんうんうん、みんなと分かち合いたい日、うんうん、これって今ラジオを聞きの皆さんにもきっと終わりかなと思いますが、うんうん、少しちょっと同化させていただきながら、うん、お聞きいただければなと思いますが、うんうん、まず松岡さん今日ははい、スタジオに来ていただいてます、はい、ありがとうございます、はい、松岡さんのその大切な日っていうか、はい、はい、あります？
はい、大切にしてる日というよりも、はい、まあ、時間なんですけど、はい、まあ、仕事柄、はい、あまりこう平日とか休みとか関係なく仕事をしているもんで、あまり家にいないと。
なるほど。
あまり家にいないと家族と、
はい、
ですので必ず週に1回は、家族4人なんですけど、まあ、何か美味しいものを食べに行くという時間を意識して作ってます。必ずそれは、う
ん、だから今健康的に
まろやかに、
はい、
そうですね、体に現れてきて
ます。
なるほど、いいですね。あえてそこを設定ティングするってことですね。はい、
そうですね、
はい、じゃあ皆さんもぜひこんなことやってみられてください。じゃあそれでは、中山さん聞いてみましょうか。今日は絵本セラピストの中山さんお見えです。
はい、はい、こんにちは。私はそうですね、大切にしている日っていうか、忘れてはいけない日、忘れられない日ということで、夫の命日なんですね。はい、はい、
はい、
でこの日は、夫が生前親しくしてたお友達、うん、同級生とかと一緒にビートルズのコピーバンドをやってたので、うん、歌って飲んでっていう日に決めてます。で、先月2回目のそういう会を催しました。
じゃあ皆さん一緒にこう集って、
はい、みんなで、はい、楽しく歌ってます。歌って飲んでます。
なるほど、
その日は
歌って飲んでる、
はい、
いいですね、
歌って飲んでる日です。
きっと天国の、ね、ね、ご主人も
一緒に、
ね、うん、皆さんと集う日ですね、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ、金景ファームの松崎部長が今日はお越しいただいているんですが、 きっとあの栗谷先生びっくりなさってる、うん、とか思ってるかもしれませんけど、はい、
私もちょっと話しにくいところありますが私の忘れない日っていうのはですね、最近またちょっと以前と変わってたんですけど、3月11日ですね、東北震災があったんですけど、そのちょうど3年後に私の母が亡くなったんですね。だから3月11日はどうしてももうずっとやっぱ忘れない日になるんじゃないかなと今思ってます。ちょうど丸3年になりますけども、まあちょっとですね暗い話ですけども、だいたいそういう形になってしまいました。はい、
なるほどですね。そういうふうにやっぱり皆さんには大切なあの思い出、大切な日があるということで、それをなんか人に話すことによって、あのその方のことですね、今松崎部長だったらそのお母様のことを、はい、あの皆さんにお知らせすることができるし、中山さんだったらご主人のこと、松岡さんも今ご家族のことということでした。あと一人今日はお見えになっているので、はい、フリーアナウンサーの正木由香さん。
あ、どうもこんにちは、はい、急にね、あの今日クリアさんのお祝いにね、ケーキを
と、ありがとうございます。
今日は私もって言って入ってきたんですけどあの私もちょっと暗い話になるんですが、8月8日が私にとっては忘れられない日で、それは私 の, あの姉のように慕っていた大親友が21歳で交通事故で亡くなった日なんですね。で、彼女が亡くなったことで、私それまで銀行員だったんですけども、彼女の分まであの全身全霊で生きていこうと決心がついたのが彼女の死によってだったんです、うん、でそれで今この仕事をさせていただいてるんですけども、なのでいつもあの8月8日になるとあのご両親のところにあのご連絡をして、まあ、行けるときは行くんですが、いつもありがとうというふうに伝えて、で8月8日になると私はちゃんと生きてるかなっていつもあの彼女の分まで頑張ってるかなっていうことを自分を見つめ直すあのそんな日になってます、うん、はい。
なるほど。
そうですね、あの大画家の人が言った言葉はですね、はい、あの亡くなった人は、うん、あの生きている人の中に生き続けるということなので、ここにやっぱり生きていらっしゃるんですね。だから本当にやっぱり今言われて、あの中山さん、松崎さん、正木さんが言われたように、うん、やっぱり亡くなった方を大事にしていくというのはとっても大切なことだと思いますね。
なるほどですね。はい、まあ、あの今日はその誕生日やあの記念日ということで少しお話をしていただきましたけれどもね、あのラジオをお聞きの皆さんにもきっとその大切な日っていうのが終わりになるのかなと思います。それをあの自分の中でしまっておかれるっていうのももちろんありますけれども、それをあえていろんな人にお話しいただくことによって、その人があの生きている人が気づかされたり、もっとあの違う方向でのこう何でしょう、あのお互いの気づきがあったりということで、そこにはまた新しい出会いなんかもですね出てくるのかもしれません。そういったことを思いながら、どうぞあの皆さんも楽しいこと、皆さんが笑顔になってくださることをたくさんと言いましょうか、機会を見つけてやっていっていただけるといいなというふうに今日はこのゲストをお招きして思いましたが、いかがでしょうか。
は
い、
普通はね、あの複数で の, あの出演が多くて、今日は2人きりだから、どうなるのっていう気持ちに持ってたんですけど、ロコ先生はよく喋られるから、ね、9対1で私が1喋ってロコ先生が9でいいのかなとか思ってたら、こうやってですね、あの、はい、新しく4人もお見えになって大変嬉しいです。というのがですね、まあ、あの108の煩悩という話をよくするんですけども、うん、あのまあ、社会は本当にすごかったなというか、その IT のない時代に1と0の8の無限大、108ですね、はい、の煩悩をやっぱりあの言い当てたというか、ということはまあ何かと言いますと、もちろんあの1と0でその無限大になるんですけども、ところが1がないと無限大にならないという、で今日こうやってからその今1,2,3,4,5,6,7名の方が、そうするともうどんな数にもなっていくんですね。ですからそのやっぱりより多くの人と触れることによって、本当に自分がその経験してないこと、未来も経験しないかもしれないこと、それをそのままあの受けさせていただくことがあるということになるんですね。ですからあの、まあ、中山さんのところたまたま僕も引っ張られて、あのね、一周忌の時行った時、やっぱりすごいなと思ったのは、みんながあって寄り添うその姿を見て、 私非常に感激したんですね。でそこにやっぱりその音楽をされたいということはみんながそこでその忍ぶとともに今からの未来をこうしっかりと生きていこうよというですね、エネルギー体になっているわけですね。ですからやっぱりいろんな人とこの触れ合ういろんな思い、正木さんが言われたようにそういうような松崎さんが言われたようなそれが非常にそのエネルギーになっていくというですね。そしてそのエネルギーはどういうエネルギーかといったらやっぱりあのいい社会を作っていこう、もっといい豊かなものを作り上げていこうと、そういうエネルギーに変わっていくんですね。ですからこうやってから触れていくという、あるいはこういう記念日に何かをやるということは大変あの尊いことだと思ってますね。
本当ですね。本日はクリア先生、そして、スタジオにお越しの皆さん、本当に今日はあのサプライズということでしたけれども、ご協力いただきましてありがとうございました。
ちょっと本当に嬉しかったです
ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にスタディライフ熊本からのインフォメーションです。8月20日土曜日、熊本県民交流館パレア第6会議室におきましてエンディングノート講座が行われます。時間は午後2時から午後4時30分までです。お問い合わせは 096-245-6566 096-245-6566 にお問い合わせください。お送りしてきました大人の力、そろそろお別れの時間です。ではロコ先生、
はい、
今回皇室社会またより良い未来を目指してということで、その目指す仲間がですねここに一堂に会しまして、そしてこれからもその大人の力の中ではそういった仲間がですねラジオを通してどんどん増えていってくれることを願いたいですね。
本当ですね。はい、きっと増えていくことと思います。聞いておられる皆さんもそのお一人ですよね。
そのことによってぜひこの熊本が皇室社会、ハイクオリティな社会、そしてお一人お一人が皇室な人間、ハイクオリティな人間となれるように共に歩んでまいりましょう。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。